本当に今晩ですね、また皆さんと一緒に神様を賛美する機会が与えられて、この共に時間を過ごす時が与えられて本当に感謝しています。素晴らしい時を本当にありがとうございます。で、午前中の礼拝の時にはですね、礼拝メッセージ、として、用意させていただきましたけれども、今晩はちょっと、少しちょっとレクチャーみたいな感じになってしまうんですけれども、ちょっとお付き合いいただければというふうに、思います。で、よく言われることなんですけれども、アメリカ人とか、欧米、西洋の方はですね、レクチャーを始めるときにジョークから始めるとよく言います。で、日本の方は言い訳から始めるとよく言われることは、私以外の人も言ってますけれども、私日本人なのでちょっと言い訳を言わなくてはいけないんですが、It is often said that people from the America or the Western worldthey usually start lectures with joking, a good joke, but Japanese people usually start lecture by saying excuse. And I am authentic Japanese. I need to start with the excuse. When I preach at the Sunday service, I usually prepare the almost complete script. Because I get so nervous easily. But when I make a presentation like this, other than Sunday service, I usually don't prepare the complete script. And so I don't have complete script. And today I'm speaking in Japanese and English, so it is kind of confusing to me. So sometimes my English may not be going smoothly, so please bear with me.And I may need some help, but I don't know. いつも礼拝説教でですね、講師させていただくときは、私は一応、完全原稿するんですけども、書きます。私、緊張しやすいというのもあるので、ですけれども、このプレゼンテーションをするときは、私は完全原稿は書かないんですね。ただ、いつも日本語でそれやることが普段私の場合多いので、それで大丈夫なことが多いんですが、今日は日本語と英語でさせていただくということで、ちょっと私は頭の中で混乱する可能性があるので、ちょっとスムーズにいかないところがもしありましたら、どうぞご了承ください。でも先ほどの御言葉と賛美の時にもありましたけれども、本当に国籍が、地上的な国籍が違っても、こうして皆さんとですね、一緒に神様のことについて考える機会が与えられていることを、本当に今晩は私は感謝したいと思います。 Like we praise and like we read the scripture a while, just a minute ago by the cross of Jesus, the barrier between the different nations, people from the different nations were removed, so we canfellowship, and we can encourage each other like this opportunity. So I'm so grateful for this opportunity. はい。で、礼拝説教では地の塩としての働きについて少し触れました。そして地の塩として、キリストの教会と呼ばれる群れがどういう霊的な遺産を地の塩として持っているかということを少し触れました。Morning, I mentioned at the service a little bit about the spiritual heritage of Church of Christ as the salt of the earth. で、私たちは地の塩ですよというふうにイエス様に言ってます、おっしゃってますけれども、と同時に私たちは世の光でもあるとイエス様はおっしゃってます。While Jesus calls us to be at the salt of the earth, but also he calls us for to be the light of the world. そしてこの地の塩という働きはどういう働きなのかと考えますと、この自分を出さないというかですね、むしろ自分が自分を低くすることによって神様のご栄光を感謝していくということを触れました。しかしこの同時に私たちは世の光でもあるということですね。この世の光としての私たちの働き何かということを考えたときに、私たちがどういう存在であるのか ということを世に対しむしろ積極的に表していくという働きだなというふうに思います。私たちはその両面が、必要神様から期待されているのかなというふうに思います。 While the nature of self is like becoming humble and don'tinsist on our denominational preferences or our position as a denomination. Making ourselves kind of lower, but at the same time we are called for becoming the light of the world and what is the nature of the light. It is actually more like active and actively telling the people in the world who we are and whose we are, so our identity as God's people, and not our identity not as a denominational specific group of the Christian group, but our identity as God's people. So tonight I would like to speak on a little bit about the works the Church of Christ in Japan did as the light of the world, the story of Church of Christ in Japan. ということで今晩はこの私たちがこのキリストの教会という群れが日本でどのように世の光として用いられてきたか、むしろその神様について積極的に世に対して表していったかということについて皆さんとお分かちしたいと思います。もう少し具体的に言うと、ちょっと難しい言葉になってしまいますけれども、キリストの教会の日本宣教というものをちょっと考えてみたいと思うんですね。でこれを考えることも大切だと思います。なぜかというと、この日本におけるこの日本キリストの教会の宣教がですね、実は今日のこの日本のキリストの教会をですね、こう形、作っていると言える面が非常にありまして、今日の私たちについて考える上でも非常に重要です。例えば、なぜキリストの教会は茨城に多いのか、なぜキリストの教会は静岡に多いのか、そういった現状があるんですけれども、それが実は今の私たちがどういう存在なのかということを見るときに、日本のキリストの教会の宣教の物語を見るときに、私たちはそのつながりを見ることができます。As we look at the story of Church of Christ in Japan, we can understand at least partially the Church of Christ today in Japan. For example, as you may know, the Church of Christ are relatively strong in Ibaraki area or Shizuoka area. But how did that happen? As we take a look at the history of the mission efforts by Church of Christ, we can, I think that would help us to see why our current situation Church of Christ is like this. I'd like to share with you a writing by former missionary to Japan, Elmer Cloud. Elmer Cloud 宣教師という宣教師、今もう日本にいらっしゃいませんけれども、かつて日本で働いておられたElmer Cloud 宣教師という方が次のような言葉を残していますので、ちょっとご紹介したいと思います。説明の方にありますので、そちらを見ていただいても、こちらの方にありますね。The quote from Elmer Cloud is on the handout, so if you could take a look at it. 彼はこう言ってます。彼は第二世界大戦の後に日本に来た宣教師なんですけれども、こう言ってます。我々第二世界大戦後のアメリカ人伝道者は、パイオニアではなかった。我々は、サラ・アンドリュース、ヘディ・ディ・ユイン、J.M. マッケレフ、E.A. ローズ、ハリー・ロバート・ファックス・ジュニア、コーディ・ビクスラ、その他の人たちによってすでに始められていた技の上に気づいたのである。我々、新参者にとって幸いなことに、これら多くの戦前の人々が戦後数年間日本で伝道を続けていた。彼らの知恵と誠実さ抜きにしては、この過去50年間は不可能ではないにしても、 ずっと貧弱なものになった、貧弱なものであったろうと思われると述べています。He says, we passed World War II, American ministers were not pioneers. We built on the work which had been begun by Sarah Andrews, Peggy Lee Ewing, J.M. McCarrey, B.A. Rose, Harry Robert Fox Sr., Audie Bixler, and others. Fortunately for us newcomers, a number of those pre-war people continued to minister in Japan for several years after the war. Apart from their wisdom and faithfulness, this past 50 years would have been impoverished, if not impossible. つまり、まあ、何が言いたいかというと、この第二次世界大戦後に多くの宣教師の方々が、まあ、アメリカをはじめいろんなところから来てくださいました。そして今この水の教会もそうですけども、で素晴らしい神様の技が進んでいます。でも実はその第二次世界大戦前にこの日本では宣教 の福音の種がまかれていて、実はその働きがですね、非常に大切な土台となって戦後の日本選挙につながったということがあったということをですね、このエルマ・プラット宣教師は、言っているわけです。So, the missionary Elmer Pratt is basically saying that after the World War II, many wonderful works, mission works were done in Japan, but it is very important to see that to make the mission works successful, I mean after the World War II, actually there was a quite significant base or background even before the post-war mission works had started. ということでですね、戦前 のところからちょっと見ていきたいというふうに、思うんですが、後の、礼拝説教の時にはですね、私たちキリストの教会はストーン・キャンベル運動という、まあ、歴史的に見ると改革、教会改革運動からにルーツを持っているということを、申し上げました。そして現在ですね、このストーン・キャンベル運動が、この現在このストーン・キャンベル運動という教会改革運動をルーツに持っている群れが現在関東に3つございます。 This morning I mentioned that we have a historical roots in the church reforming movement in America about 200 years ago, the movement called Stone Campbell Movement. But today, basically there are three streams of movements that have a root in the Stone Campbell movement. These three movements, streams or branches today, disciples of Christ, and the second one is Christian Churches and Church of Christ. That's kind of confusing name, but that's the name of their group, Christian Churches and Churches of Christ, and us, Church of Christ, three streams. And the first missionaries from Stone Campbell movement was actually from Disciples of Christ. 今朝話したようにですね、3つこのStone Campbell運動が私たちの、まあ、歴史的なルーツと、まあ、言うことができるんですけれども、今日このStone Campbell運動をルーツに持つ、教会、というか、まあ、グループはですね、主に3つありまして、Disciples、クリスチャンチャーチ、それからキリストの教会という3つがあります。そしてこの、まあ、全体的に言ってストーン・キャンベル運動をルーツに持つ運動から最初に宣教師として日本に、宣教師が来てくださったのは実はディサイプルズという群れからでありました。でこのディサイプルズの宣教師ですけれども、チャールズ・ガルスという宣教師とそれからジョーク・スミスという宣教師、そしてその奥様たちが来ました。The first missionaries from our movement, I mean the Restoration, Stone Campbell movement, were from the disciples, and the missionaries were Charles Gauss and his wife, and George Smith and his wife, and
it is kind of interesting that they actually went to Akita, the Tohoku area, northern part of Honshu, and they did ministries in Akita.
で、このガルストさんとスミスさんは最初どこに行ったかというとですね、実は秋田に選挙に出かけてるんです。そして秋田でこの教会を、まあ、建てるというですね、としました。でも、彼らが来たのは、1883年です。だからもう今から100年以上前ですけれども、その時に日本に来て、そして、まあ、当時はですね、本当に日本今と違う状況ですので、選挙大変だったと思うんですが、そこで教会を建てて、います。ちなみに彼らは、このディサイプルスというグループが、まあ、コーディネートしていた宣教師たちを、この、なんていうんですかね、みんなで協力して、この計画的に送る組織がディサイプルズは持っていますけれども、そこから送られてきた、宣教師たちでありました。So, they went to Akita, but, actually, these two missionaries and their family, were from, organization called, American, excuse me, Foreign Christian Missionary Society. That is the organization created by the Stone Temple Movement. But they are from that organization. And as you can see, a ghost is wearing like a uniform, like a military uniform. Actually, he graduated from West Point Military Academy. I don't know the exact name, but West Point School. And he was a former soldier. So I think for him, it was kind of comfortable to receive kind of order, like order or something to like, you need to go to Akita. And he was kind of comfortable, I think.チャールズ・ガルストさんの方ですね、実はもともとは軍人さんで、この写真からも分かるように、この軍服を着ていますけれども、まあ、彼の場合はですね、もしかしたらその軍隊の中での厳しい、その、なんていうんですかね、命令にこうきちっと従っていくっていうことが、彼はその、まあ、肌に身についていたので、そうした宣教師を送る宣教師団体から、あなた秋田に行きなさいというふうに言われれば、それにこう従っていくということが比較的すんなり、その彼はですね、自分の中で納得できる人だったのかなというふうに思ったりもします。で、彼らは秋田に行きまして、実際今彼らが建てた教会が残ってます。現在はですね、日本キリスト教団という日本で一番大きいプロテスタントの教派ですけれども、その中に入っています。まあ、歴史的な経緯はちょっと省きますけれども、今その日本キリスト教団の秋田東洋教会という教会として残っています。私この教会行ったことありますけれども、行くとですね、感謝なことにこの教会は、自分たちはこのストーン・キャンベル・ムーブメント の, 霊的遺産を持っている教会ですよということで、教派としては日本キリスト教団なんですけども、掲示板とかにですね、このストーン・キャンベル運動にか説明とかみたいなことがちょっと書いてあったりして、それは素晴らしいことだなというふうに思いました。 Today, the church is established by their mission work, Gaust and Smith, still exists. For example, this church named Akita Koyo Church still exists, and the church has quite few number of members. And but they now belongs to largest Protestant denomination called United Church of Christ in Japan. Please notice that the name is United Church of Christ because they have headquarters, but we don't have headquarters, so we are Churches of Christ. And but anyway, so they are part of the United Church of Christ in Japan. Their theological position is quite different from us, anyway, the Akita Hoyo Church still exists, and I'm grateful. ということでですね、Akita Hoyo教会はそのガルストさんたちの宣教の技で建てられた教会で、非常に歴史を持っている教会ということになります。で、チャールズ・ガルストさんの方なんですが、彼は
あのその後ですね、ちょっと歴史的な別の経緯があって東京にあの移ります。そして東京で、亡くなるんですね。ですのでこのチャールズ・ガウストさんのお墓はあの東京に残ってます。チャールズ・ガウスト eventually moved to Tokyo and he died in Tokyo and he was buried in Tokyo. So there is a grave of Charles Ghost in Aoyama Cemetery. ちなみにあのこれはあのあれですけども、あのスミスさんですね、スミスさんの方の奥様、私、ね、両方とも奥様を連れて日本に来たんですけど、スミスさんの奥さんの方も奥さんの方は病気で日本で亡くなってしまいます。そして、スミスさんの奥さんの方は秋田にいる時に、病気で亡くなってしまって、この秋田紅葉協会の協会墓地にスミスさんの、奥様 の, あのお墓があります。This is just a footnote. The wife of George Smith gets seriously sick in Akita, and she died in Akita, and she was buried in Akita. So in the church cemetery of Akita Goyo Church, there is a grave of Mrs. George T. Smith.そして、まあ、そのチャールズ・ガウストたちの宣教が始まって間もなくして、やってきた、その後続々と宣教師が来るんですけども、の中でこの私たちキリストの教会に非常に近い立場を取る宣教師が、やってきます。その人物がですね、ユージネス・スナップグラスという人物です。Soon another missionaries came to JapanAnd one of the very significant missionaries, of course everybody is significant, but in terms of our movement, one of the significant missionaries came from the States was named Eugene Snodgrass. And でこのスナッドグラスさんがですね、私たちの立場に近いという理由は、あのさっきのガルストさんやスミスさんの場合はこの宣教師を送り出す宣教協会、この場合の協は協力の協なんですけれども、宣教協会から派遣されてきたというのがあるんですが、私たちのこのキリストの教会の立場はディサイプルではなくてキリストの教会の立場は、まあ、これあのどうしてかという説明はここで省きますけれども、この宣教協会にはどちらかというと否定的な態度をあの取って、います、そしてこのスナッドグラスさんはもともとはこの宣教師協会、協力の協の協会から日本に派遣されたんですが、彼はですね、あのいろんな事情でこの宣教師協会を脱退してあの独立宣教師になるんです。でそういった意味では私たちの立場に非常に近い立場へと移っていく、人に、なります。スナッドグラスposition was relatively close to us, the Church of Christ, because originally Snodgrass was sent by the missionary organization like Smith and Gauss, but while in Japan, he actually became independent from the missionary society.As you may know, historically, the position of Church of Christ on the missionary society has been quite negative. So, Snodgrass is relatively close to us in terms of his theological position. そしてこのスミス、あ、ごめんなさい、スナッドグラスがですね、は東京で主にあの伝道活動をするんですけども、彼が東京で宣教活動をして、その結果、まあ、生まれた教会がですね、神富坂教会と呼ばれる教会です。スナックグラス basically worked in Tokyo and he actually established a congregation called 神富坂 Church of Christ. And eventually this church became one of the most significant churches in Tokyo in terms of Church of Christ.神富坂教会ですね、神富坂 Church in 1838 and this is also a footnote but this is not grass and this lady is another missionary called Lourdes Wiley from Iowa and
I will not talk about her because of the time is limited, but one thing I just wanted to share was she also died in Tokyo, and her grave is in Tokyo, but her grave, the shape is so unique, so I'd like to share the photo of her grave.
このカトリザラ教会でですね、このスナッドグラスさんと一緒に協力して教会を建てていった人がですね、この実はロダスカ・ワイリックさんという方なんですが、ちょっと時間の関係もあるので、この方についての説明は省きますけども、この方も東京で、天に召されます。そして東京にお墓があるんですけれども、この方のお墓の形が非常に興味深い形なので、ちょっと写真をですね、お見せしたいと思います。こういう形をしてるんです。これが、This is the gravestone of ロダスカ・ワイリックさんのお墓の形で、この石の上に聖書がこう開かれているという形になっている非常にちょっとユニークな形ですね。So the it shapes like it designed like the Bible on the tombstone, so it's very unique.
こういった東京にいくつか復旧ストーンキャンベル運動と関係のあるですねお墓だとかあるいはいくつか史跡のような場所がありますのでお声掛けいただければ私いつでもご紹介いたします。There are quite a few sites or places related to ストーンキャンベル movement history in Tokyo. So if you have ever a chance toCome to Tokyo, and if you are interested in, I'll be more than happy to do a tour.
で、ですね、
マクラさんは比較的この私たちの立場に近いということを申し上げましたけれども、私たちこのキリストの教会とほぼ同じ立場を取っているっていう、いろんな角度から見て私たちと同じ立場を取っていると言えるのがですね、キリストの教会の宣教師が、J.M. マッケレブ宣教師という宣教師です。Snodgrass was close to our theological position, but his position has been debated, and but still other missionary called named J.M. マッケレブ his theological position was almost exactly as the position we usually have.This gentleman is J.M. McKay. He and he came to Tokyo in 1892, and he came with other missionaries like women missionaries. But these lady missionaries started a mission works in different areas. But McKay.Started a mission work in a place or area called Zoshigaya in Tokyo.
このマッケレブさんはですね、今この日本に来日した時には他のこの女性の宣教師たちと一緒に彼は来てるんですけれども、この女性の宣教師たちはとはちょっと別の場所でマッケレブさんは、宣教の技を始めます。これがマッケレブ宣教師で。奥さんですね、デラさんというふうに言いますけれども、やはりご夫婦でいらっしゃって、東京雑司街というところで選挙活動を始めます。で、彼が住んでいた家がですね、実はいまだに残っていて、これ非常に古い家ですので、この、宗教的な理由はちょっと別にしたとしても非常に珍しいということで、これはですね、実は現在豊島区、東京豊島区が文化財として保存しています。The residence of J.M. McKay still exists, and it is so old and so historically important. So thankfully.The local city government, Toshima City, has purchased the building, and the local city government actually maintains the building, and it is now used as a museum. So this is one of the interesting places.
このマッケレブ宣教師なんですが、実は非常にここ重要なことをですね、一つだけここで皆さんとシェアするならば。このマッケレフ宣教師が東京で宣教しているときに、たくさんの人をバプテスマしてそのイエス様に導くんですけども、その中に
バプテスマされた人の中に、ちょっと時間がないので少し端折りますけれども、平塚雄之介という人物がいました。Makarev baptized so many people in Tokyo, which is wonderful. But one thing I want to share with you tonight is Makarev baptized a man Yunosuke Hirasuka. His baptism was so significant, I think, in the history of Church of Christ in Japan. なぜ平塚雄之介さんをマッケレブ宣教師がバプテスマしてキリストに導いたことがそんなに歴史的に見て重要なのかというと、実はですね、この平塚雄之介さんは東京でマッケレブと出会ってるんですけれども、彼の出身地、彼がもともと育ったところというのは茨城の比較的この近くなんですよ。でマッケレブさんにバプテスマされた平塚雄之介はマッケレブ、そしてマッケレブのもとに他の宣教師たちも来ていたんですけれども、彼らにぜひ茨城に来て宣教してくださいということを言うわけですね。そして東京に来て、さてじゃあこれからどういう宣教活動をしようかと考えていた他の宣教師たちがですね、茨城に実際に行って教会を建てていくということになります。
Why is the baptism of Yunosuke Hirasuka so significant in the history of Church of Christ? That's because Yunosuke Hirasuka met Makarev in Tokyo, but he was originally from Ibaraki, actually this area. And in Tokyo, he was baptized by Makarev, but at that time, actually there are a few other missionaries were at the Makarev's place, and then Hirasuka, Yunosuke Hirasuka actually mentioned Ibaraki area as a field, as a mission field. So he said like, please come to Ibaraki, where I'm originally from, because there are so many people who need to hear gospel. So that's how the mission works by Church of Christ began in Ibaraki area.
ですので、ちょっとまとめると、こういうことなんですね。スナントグラスやマッケレブたちに東京での宣教活動が、この、狭い部での、この小さな教会の活動としてありました。そして、平瀬雄之介が、マッケレブによって導かれる。そして、それによって、この茨城での戦前の宣教が行われるということなんですね。My point is, mission works by Snodgrass and Makarev and others in Tokyo. Actually, because of their mission work,Yunosuke Hirasuka was baptized in Tokyo, and Hirasuka introduced this area as a mission field. And that's how Church of Christ mission work in Ibaraki before World War II began.
ちょっと時間がないので、もう説明省きますけれども、この辺りですね、平塚雄之介が、バプテスマしたの、紹介して戦前の宣教が行われたのはこういった地域です。I'm not going to explain in detail, but basically these areas in the northern Ibaraki area, Hirasuka introduced these areas to the missionaries, and then the churches in these areas were established because of the Hirasuka's introduction. And today, I think we are this place. Is it happy like this?
水戸はここですね。で、私たちが多分泊まっているのはおそらくこの辺りかなと私は思うんですけれども、非常に近い地域ですね。そういったところで宣教活動していた人たちが、実際にはこういった人たち、もう説明はちょっとしませんけれども、So the missionaries actually went to Ibaraki and studied mission works were like Harry Fox Senior Harman Foxハリファクスさんのお父さんですね、それからハーマーファクスですとか、それからオーディ・ディクサーという宣教師ですね、それから、E.A. ローズ、それから D.D. モアヘッド、そういった人たちが茨城で宣教活動を戦前にしていくことになります。これはちょっと私好きな写真なので紹介させていただきましたけれども、
この戦前の茨城での宣教師たちも私たちが今日リトリートをしているように彼ら集まってお互いに励まし合い、この宣教の活動をですねさらに良い良いものへとしていこうとしています。 The missionaries before World War II、and the missionaries from the Church of Christ、in 茨城 and Tokyo and other areas too、 they occasionally、get together、to encourage each other and、pray for one another and praising God、 and、so they、occasionally had a、retreat like this. This is taken in 1928, and、I think this is very interesting that、at this occasion、a guy called George Pepperdine、who established the Pepperdine University actually was in Omiya, and、he was in the photo.、a few years later,、Pepperdine、actually established the、Pepperdine University. ここで興味深いのはですね、ジョージ・ペパダインという人物がここに写ってますけれども、このジョージ・ペパダインは1928年に日本を旅行していて、彼は宣教師として来たわけではないんですが、東京いろんなところを訪ねて、北朝鮮の教会でもこの宣教師としてのリトリートに加わってるんですね。そして日本で その今何が必要かということをペパダインは聞いて、そして必要なものを、彼は財政的にサポートしていくことになります。 During this at the retreat Pepperdine listen to the missionaries and he to see what was needed and he actually supported the pre-war mission works in Japan in a significant way. そしてですね、ちょっともう説明を言いますが、あとセラアンドリュースという宣教師は静岡に戦前に戦争の前にですね行って静岡で教会を建てます。Due to the time, I'm not going to explain, but another interesting ministry, missionary is a lady missionary named Sarah Andrews. She went to Shizuoka and established many churches. I don't know exactly how many, but like Numazu and... something like that, yes. セラアンドリュース宣教師は戦前にですね静岡に行って教会をすごくたくさん、建てます。そういった宣教師もいたということをお話紹介だけしておきます。でですね、じゃあちょっと最後にこれだけちょっとご紹介したいと思うんですけれども、今キリストの教会っていうとどういうイメージがあるかなっていうふうに思うんですね。それで明日ちょっとそのことを皆さんと一緒に話し合いたいと思うんですけれども、キリストの教会は歴史的にこうちょっといろんな時代があります。そして、残念なことにこのキリストの教会が非常に閉鎖的になってしまった時代もあります。つまり、簡単に言うとですね、自分たちだけが正しい教会であって他の教会、教派は間違ってるというようなですね主張することが歴史上あったことも事実で、全員が言ってたわけじゃないんですけれども、そういう声が強まった時があります。Before I wrap up this session, I just want to share one last thing. Historically speaking, Church of Christ hasbeen changing and at one point, as you may know, Church of Christ, sadly, Churches of Christ became so exclusively, so exclusive, like denying other Christians. And, my point is, not everyone was like that.ただ私が今晩皆さんとちょっとシェアしたいと思ったことは、そのような時代にあってですね、実はキリストの教会の中で全員がそれを言っていたわけではなかったということと、それからそういった風潮が非常に強くなっていたアメリカからある意味切り離された日本においては、いい意味で別のこの可能性があったのかなということが思わされるんです。That kind of issues was very strong largely in the United States, butIn Japan, because of the distance, in Japan, the situation was not exactly the same. ハーバート・ニコルソンっていうですね、宣教師、彼は キリストの教会ではなくてクエカ、フレンド派と言われるあの別の群れの方なんですけども、この方がですね次のようなことをあの伝記に書いてるんです。これは戦前の話ですけども、ハーバート・ニコルソン、who was a missionary from a Quakers, a friend's church, I don't know Quakers, but he writes very, very interesting thing in his biography. 彼はこう書いてるんですね。これ戦前の話ですけども、同じ地方、茨城県にチャーチ・オブ・クライストに属する数人の宣教師がいました。多分さっき言った紹介したミクラさんとかあのローズさんとかそういう方たちのことだと思うんですが、チャーチ・オブ・クライストに属する数人の宣教師たちがいた。感謝祭になると、サンクスギビングの時になると、私たちの方で出向いていかない時は、彼らの方からやってきて食事を共にすることになっている。これらの宣教師の家族は私たちと信仰の理解の仕方が少し違っていましたが、非常に親しい友人となりましたというふうに書いてあるんですね。He writes in his autobiography. This is in the this is before World War II. In the same area, that is Ibaraki Prefecture, there were a few missionaries from Church of Christ. Every Thanksgiving, they would visit us and eat with us. Sometimes we would visit them and eat with them. Their theological position was a little different from ours, but we became close friends. I think that's amazing. But by the way, actually, I only read his book in Japanese, so I translated. Originally, this book was written in English, but I read a Japanese version and I translated it in English. it may sound a little bit strange, but it's not his fault. I think this is very interesting and amazing. So, actually, I wanted to share things about after the war, but today I don't have enough time, so I'm going to stop here. But the basic point I wanted to share things from the post-war era was the establishment of Ibaraki Christian University and the schools, because Ibaraki Christian schools played a so significant roles in the mission works after the World War II. 今日はもう申しませんけれども、戦後のことについて私が申し上げようと思っていたことは、戦後ですね、非常にこの日本選挙において重要な役割を果たしたのは、茨城キリスト教学園の存在であります。これは本当に日本のですね、キリスト教会の戦後の選挙において重要な役割を果たしました。ちょっと時間がないのでそのお話はしませんけれども、一応ですね、こういった選挙の技があって、そして最初にご紹介した、プラウト宣教師の言葉ですね、私たちのこの戦後の宣教活動ですね、神様さまざまな素晴らしいことをしてくださいました、それは感謝なんですけれども、でも実は戦前にそういう種まきがあって、それがある意味実を結んできたっていうの面もあるんですよっていうことを、このプラウト宣教師が言ってるってことですね。それをこのことがですね、この戦前の宣教の活動を見るときに私たちは思い起こさせられるかなというふうに思います。 So going back to the quote from missionary Emma Pratt, he basically said after the war God did wonderful works through the people, the missionaries, but at the same time we should be grateful for the missionaries who began the spreading the gospel in Japan before the war. So that's basically I wanted to share with you tonight. 今晩皆さんとお話ししたいことは以上です。ありがとうございました。